弟子の僧はこれを見ると足を止めて独り言のようにこう言った。これを毛抜きで抜けと申すことでござった。内具は不足らしく頬を膨らませて、黙って弟子の僧のするなりに任せておいた。もちろん弟子の僧の親切がわからないわけではない。それはわかっても、自分の鼻をまるで物品のように取り扱うのが不愉快に思われたからである。内具は信用しない医者の手術を受ける患者のような顔をして、不詳不詳に弟子の僧が鼻の毛穴から毛抜きで油を取るのを眺めていた。油は鳥の羽の茎のような形をして四分ばかりの長さに抜けるのである。やがてこれが一通り済むと、弟子の僧はほっと一息ついたような顔をして、もう一度これを茹でればようござると言った。内具はやはり八の字を寄せたまま、不服らしい顔をして弟子の僧の言うなりになっていた。さて、二度目に茹でた鼻を出してみると、なるほど、いつになく短くなっている。これでは当たり前の鍵鼻と大して変わりはない。内具はその短くなった鼻を撫でながら、弟子の僧の出してくれる鏡を決まりが悪そうにおずおず覗いてみた。鼻は、あの顎の下まで下がっていた鼻はほとんど嘘のように萎縮して、今はわずかに上唇の上で幾時なく残然を保っている。ところどころまだらに赤くなっているのは、おそらく踏まれた時の跡であろう。こうなればもう誰も笑うものはないに違いない。鏡の中にある内具の顔は、鏡の外にある内具の顔を見て満足そうに目をしばったたいた。しかしその日はまだ一日鼻がまた長くなりはしないかという不安があった。そこで内具は図形するときにも食事をするときにも暇さえあれば手を出してそっと鼻の先に触ってみた。が、鼻は行儀よく唇の上に収まっているだけで、格別それより下へぶら下がってくる気配もない。それから一晩寝て、あくる日早く目が覚めると、内具はまず第一に自分の鼻を撫でてみた。鼻は依然として短い。内具はそこで、幾年にもなく法華経写経の功を積んだ時のような伸び伸びした気分になった。